今日の与えられたテキストはコロサイの信徒への手紙の3章12節からですが、その中で特に目を留めていただきたいと思いますのは一番最後です。何を話すにせよ行うにせよ、全てを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。イエスの名によって行い、そしてイエスによって父である神に感謝しなさい、というところに目を留めていただきたいんですね。それを私はまとめて、いつも三角関係というふうに名付けました。私たちが何か人に伝えるときに人の名前を使う、誰それさんがこう言ってますよっていうふうに伝えるっていうのは、その使った名前に対して責任がありますね。間違った伝え方をするとその人に失礼です。で、自分には責任がないようですけれども、取り継ぐ者としての責任はとても重大です。私たちはそういう意味では、ちょっと大げさに言えばキリストに代わって語り、キリストに代わって行っているというふうにも言えるわけなんですけれども、このコロサイの手紙でなぜこういうふうにパウロが進めたのかと、何を話すにせよ行うにせよ全てを主イエスの名によって行いっていう、そういうふうに言われたのかっていうのには、やはりそれなりの事情があるわけです。コロサイというのは今のトルコの一番西の方ですね。このコロサイという町は非常に影の薄い町のようです。もう紀元60年頃にはなくなったようなんですね。今はもう単なるのっぱらみたいなものしかないところのようです。一時はこのコロサイの町も織物業、それから染色染め物で非常に栄えた時期があったようですね。なぜコロサイの信徒への手紙を書かなければならなかったかというと、2章の8節以下をちょっと見ていただきますと、人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。コロサイの教会の中に新しい考え方がなんか浸透してきた。コロサイの教会の人はだいぶ影響を受けているということを聞き及んで、それに対して書いたんじゃないか。あるいは今日のテキストのすぐ近くにありますが、2章の20節にも、あなた方はキリストと共に死んで世を支配する諸霊とは何の関係もないのならという言い方をする。そうすると世を支配する霊、あるいは諸霊に影響されているようだということがわかるわけですね。これはその時代、当時の特にギリシャ的な思想といいますか哲学が影響してまして、宇宙の要素という、世を支配する霊というのを宇宙の要素というふうに翻訳もできるんだそうですが、この世界は何でなってるかっていう考え方の中で、地水火風、地が水、それから火が風、これは空気ですね。そしてそれにもう一つエーテルというものがあると、これが人を動かすということなんですね。で、これを無視していたら本当に人は生きられないんだよっていう、そういう、そのためには抑えるべきところは抑えないといけないし、それから守るべきことは守っていないと、この諸霊があなた方に災いを下すよという、そういう考え方が広がってきたようなんですね。その2章の16節を見てもですね、だからあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。 これらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにあります。偽りの謙遜と天使礼拝にふけるものから不利な判断を下されてはなりません。こういうふうにずっと全部読むと、かなり凄まじい勢いでこういう影響、天使礼拝もそうなんですね。そしてそういう書類がコロサイの教会の人たちを動かしているっていうことが伝わってくるわけですが、これは新約聖書の2つの大事な戦いがあったと思うんです。新約聖書の1つの戦いはヘブル的な伝統です。ユダヤ教、立法主義ですね。そしてもう一つがギリシャ的な考え方、これグノーシス主義と言います。霊肉二元論 になるんですが、この今の世を支配する諸霊っていうのも同じですね。これはギリシャ的な方です。どちらも福音の敵であったっていうのはどういうことかっていうと、救われるのに条件がつくっていうことです、ね、これがパウロを決定的に生きり立たせるんです。パウロもユダヤ教の熱心な立法主義者だったわけですけれども、それがはっと分かって、そういう人間がいくら条件をつけてもこれは果てしかないんだと、自分には条件が備わったっていうふうに思うようになったら大変な傲慢になってる、全然人のことが見えなくなるんだ、これを不思議に主イエスキリストに私は捉えられて、お前何をやっとるんだっていう形でですね、捉えられて彼は180度転換するわけですね。ですからそういうコロサイの信徒を励ますのにですね、そういうものはおかしいぞっていうだけじゃなくて、コロサイの信徒への手紙のもう一つの積極的な主張というのは、一章の15節以下のところに、巫女は見えない神の姿であり、全てのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり万物は巫女によって巫女のために作られました。巫女は全てのものよりも先におられ、全てのものは巫女によって支えられています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方ですというふうに言ってですね、そしてどこにも巫女が満ち溢れているということを主張するのですね。2章の9節ご覧いただきますと、キリストのうちには満ち溢れる神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストは全ての支配や権威の頭ですというふうに主張しますし、私たちはもうキリストの体の一部なのだと、私たちはすでにもう死んだのだよと、3章の3節ご覧いただきますと、あなた方は死んだのであって、古い自分に死んでるんですよ。そしてもうあなたは今自分でどう思ってるか知れないけども、もうキリストのものですよ、キリストの体の一部なんですよ。だからそういういろんな他の諸条件っていうのはいらないんだというのが一番の主張なんですね。大げさに言えばコロサイの信徒への手紙で言いたいことっていうのはそのことだったろうというふうに思うんです。そしてこの主張は誠にパウロ的なんです。無条件で救われるっていうね、そういうことですからね。でその中でもう一度今日の一番覚えていただきたい御言葉として、何を話すにせよ行うにせよ、全てを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさいっていう、私たちにはいつでもそういう面では間にキリストがいるっていう、神様に感謝するのも主イエスによって神様に感謝しなさいっていうことなんですね。何かを語るときもイエスによって語り、 イエスによって行いっていう、その関係をこのイエスにおける三角関係、つまり私たちはイエス様によって全てをそのままで許されて受け入れられた。それはイエスが人々を受け入れようとする生き方をしていらっしゃる、その中に私たちも入れられたのだから、あるいはもっと別に言い方すれば、主イエスは人に対して隣人となれ、その人の条件をつけるんじゃなくて、いつもその人の隣人となるっていう姿勢で人に向かいなさいっていう、イエスは少なくともそれをなさった。だから私たちも今度は人と触れるときに、その人の隣人となるかっていう、そのことがいつも問われて、それを助けるために常に主イエスがおられる。私たちはそういう意味では、なんて言いますか、よちよち歩きを始めた小さな子供と同じだっていうふうに考えたらいいです。自分でやろうとすると頼りない。それしかも、しばしばドジる。あそこで一言多かったとか、あの時にこう言うべきだったとか、あそここそ手出して手伝うべきだったのにとか、逆にやらんでもいいことしてしまったなとか、そういうふうなことで問われてですね、ああダメだなっていう思いにとらわれる時に、キリストによって神に感謝しなさい。私たちはすでにキリストのものとされているね。キリストの体の一部につながってますよというわけですよ。だからイエスによって、もうそれがなければ感謝できないですね。すみませんね、こんな同時ばっかりでっていうことなんですが、にもかかわらずキリストの体の一部にしてくださってます、ありがとうございますっていうことですね。そしてまたキリストの体の一部ですから、私たちが語りあるいは行うっていうことはキリストが行うことに等しいんだけれども、でもやっぱり私たちはキリストと違って、その時その時のいろんな状況のもとに、どうも柱の置きに召さないことをしょっちゅうしでかしたり言ったりしてるんじゃないかっていうことを反省しないといけない。でもそれにもかかわらず、よし行けとおっしゃってくださってる、それを助けるのが私は聖霊だというふうに思うんです。この三角関係のつなぎ手が聖霊なんです。のびのび講座では聖霊っていうのは助けてっていうふうに言いましたし、あるいはコミュニケーターとしての神、神と人、人と人をつなぐ、つなごうとしておられる神ご自身、それを聖霊がいつも助けていってくださる。しかし聖霊が私たちにその関係をきちんと整えさせてくださるのにはどうすればいいかというのが、この有名なニコデモの話、ヨハネによる福音書の3章の一節から、とっても真面目で忠実なファリサイ派であったニコデモという人がきっと何か行き詰まりを感じたと思うんですね。夜イエスのもとに行ってるんですから、密かに尋ねた。堂々とだったら彼の立場上まずいね、もう今さら私は迷ってるなんて言えない地位と状態にいた人じゃないかと思うんですが、だからこっそりイエスに会いに行く。そして何かを探し求めてる。イエスはその姿見ただけで全てを察し取られたと思うんです。ニコデモがですね、あなたは神のもとから来られて教師であることを知っておられます、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからですってこう言っただけで、イエスははっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。これ普通こういう会話の順序から言えば、うんうんって聞いた上で、それで何今日の用はとかね、それが普通ですよね。彼の言葉に対してすぐイエスがこういう言葉が出てるっていう、こういうところが私はイエスの会話が禅問答に似てると思うところなんです。これ論理的に解釈すると無理なんですね。ここはニコデモの ある意味で切羽詰まった顔がイエスの前に現れた。しかも夜密かに。それをイエスはさっと察した時に、生まれ変わりが大事なんだよっていうことを言う、ね、ニコデモは立法学者ですから、一生懸命もっとこうしなければ、そして何が足りないんだろうって、もうだから自分にいろんな枷をつけるわけですね。そしてこれは破ってない、このことも一生懸命やってきてる、でも何か違う、うまくいかないって、そこである意味でがんじがらめになってるっていう時に、イエスはさっと生まれ変わることだよってこういう。ニコデモが何の質問もしてないのに、その背後にイエスの素晴らしい優しさが秘められているような気がするんです。この一言でですね、あのニコデモは後であれですね、お墓の用意なんかしてますから、もうイエス様を忘れることはできなかったと。僕はこの一言ではっと、もう、はあ、自分が今まで一生懸命やってきた方向じゃなかったんだっていうことにはっと気づいたと思うんです。そしてその後で、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないっていう、こういう表現はいかにもヨハネによる福音書らしい主張なんですが、その後の7節、あなた方は新たに生まれねばならないとあなた方に言ったことに驚いてはならない。これはイエスの言葉じゃないかなというふうに思うんです。そしてその後がいいです。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。つまりこういうことじゃないか、風が吹き抜けるようにしなさい、あなたの中風通しよくしなさい。ニコデモ、あんたの中にはいっぱい詰まりすぎだよ、ね、いろんな功績もある、やってきただろうし誇りもある、だから今さら堂々とこのイエスに顔合わせに行けない、そのことが人にバレたら自分の今まで築いてきたものは全部崩れてしまうかもしれないっていう、そういういろんなものがいっぱい詰まっていた。それを風は思いのままに吹く、風に任せてごらんって、そしてそれをお前ね、風がどこから来てどこ行くか誰も人間詮索できないだろう、神様のなさるっていうことは人間の詮索外のことだよ、だからほら広げてそして任せてみなっていう、それが風は思いのままに吹くっていうふうにイエスが言われたんじゃないか。ねばならないとかべきであるとか、このことだけはいけないとかっていう、そういうことが一切離れてしまって、そしてさあおいでって言ってくださる方の手に委ねてしまう。ちょうどもう親の懐にいる子供のように、どうぞいいようにしてくださいっていう、そういう心境になった時に出てくる言葉や技がキリストの言葉であり技になるんじゃないか。私たちはもうすでにキリストの体の一部にされてますから、私たちに言うことはキリストの言葉ですし技なんですが、しかししばしばドジがある。でもその時の私たちの自覚としては見当外れぶりに気がつくことの方が大事なんです。キリストの体になったおかげで昨日も喜ばれましたよ、うまくいきましたね、あなたキリストみたいなんて言われましたねなんてなんていう風になると、これはそれでそう言われると気分いいもんですねなんて、こう危ないですね。 それは時々はそういう反応もあっていいと思います。僕も言われたことないわけじゃないですから、その時は気分いいもんですよ。ってこれでなんて思うんですけども、そこでいい気になってたら危ないんですよ。むしろ見当外れの部分が多いんだっていうことに気がつかんといけないし、そうして生きてる時にたまに、あんたイエス様に似たとこあるんじゃない、なんていう言葉がプッと出てくるかもしれません。それは、人々がどういうイメージをイエス様に持ってるか知れないけれども、クリスチャンでない人にとってもですね、イエス様って包容力のある方っていう、そういう受け止め方があるんじゃないでしょうか。囚われない方っていうね。それには私たち自身が囚われから解放されないといけない。だから風は思いのままに吹く、精霊がいつも私たちを引っ張っていってくださる。ねばならないとかね、べきでないとかっていうことから一遍離れて、つまりこれをとっても無責任な言い方に変えると、気分のままにやりなさいということなんです。そうするとね、誰も責めないで済みますよ。何か変なことを言ったらね、あの時の私の気分が悪かったね、そういう気になったのがどうしなんだっていうふうに言えばいいし、それでそのやったことでもし褒められたら、本当に良かったねって一緒に言えるわけでしょ。結局私たちはある意味で気分のままに生きてるんです。理性だけで生きられない。私なんか特にそうです。原稿の締め切りが迫ったら余計に他のものが見たくなるとか、なんかそっちに筆がいかないっていうね、そういう風になりがちです。それでいよいよ切羽詰まって言い訳してもうあとダメっていう風になってからやっと書けるとかね、そういう部分があるじゃないですか。理性で分かっていて命令しただけで言うこと聞くなら、これは誰も苦労はないんです。結局どっちにしても私たちはその気分っていうもうコントロールしにくいものによって動かされている。とするとそれに思いっきり任せてみたら、そうすると変な気分の時にはすぐ気分の方がね、もういいよって言うんですよ。かえってね、もう嫌だな、しなきゃって思ってる時はその気分の方がもうちっとも動かなくて、ますますこのなんていうのか疲れさせますね。だからいいよ、気の済むまでしなよっていうふうに解放してやる。そこで精霊がいつも私たちに、つまり精霊はつなぎ手なんだから、いいところ必ずつないでくださるというふうに思うんですね。フランスのある神父さんの詩というのか祈りの中にね、こういうのがあるんです。金網の柵っていうね、金網は自分の作る穴の周りで手をつないでいる。穴が破れないように隣の手首を固く握っている。不思議なことだ、穴で柵が作れるなんて。主よ、私の人生に無数の穴があるように、隣人たちの人生にも穴があるでしょう。しかしあなたが望みたものなら、隣人と私は手をつなぐことができます。しっかりと手をつなぎ、共に柵を作るでしょう。天国にふさわしい柵を。愛は全てを結ぶ完全な絆。前の口語訳が良かったと思いますね。愛は全てを完全に結ぶ帯であるっていうね。そこにいつも使わせてくださいます。精霊が助けてるっていう時にね。だから穴が開いたままでも金網は最低4箇所でつながってるわけですね。それだけでいい。4人とつながっていればイエスの体の一部として切れていない。私はもうどうも好きなタイプと嫌いなタイプがあってとかって、そういうこともイエス様は全部お分かりです。4人とでいいから手つないでください。そしたらあなたの穴がちゃんと生かされる。そしてなくてならないキリストの体の役を果たすんだから、そういう形で召されているということを今週も本当に 感謝して歩みたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。穴だらけで、そしてしばしば嫌になってしまうものですけれども、でもあなたは私たちを主イエスによって捉えていてくださり、主イエスによっていつも共にいてくださり、また聖霊の助けによっていつもそこに気づかせてくださることを本当に感謝をいたします。どうしてもいろんなことにとらわれたり、また積み重ねたり守ったりするものですけれども、いつも聖霊が生きて働くために、むしろ私自身の穴を生かしていくことができますように、いつも聖霊が爽やかに吹き抜けてていってくださるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。